今朝はこの詩編のですね65編の3節、まあ、新教大学ですと3節です。その御言葉をですねこのもうひとたび読んでみたいと思います。祈りを聞いてくださる神よ、すべて憎なる者はあなたのもとに来ますとですねこのあります。神様は私たち一緒にいてくださるだけではなく、私たち一人一人の祈りを聞いてくださる神様ですよということがこの聖書の御言葉の中で言われています。キリスト教だけではなく、あるいは私たちセブンスターアドベンチストだけではなく、どの宗教においても、あるいは宗教を持ってない人にとっても共通して言えるのは祈りということではないでしょうか。神様を知っていても知らなくても私たちは祈るのではないでしょうか。そしてこの聖書の御言葉は、祈りを聞いてくださる神様がいるんですよということがですねこの約束されています。本当にですね心強いかなとですね思います。皆さんもこの賛美歌の中で慈しみ深きというですねこの賛美歌を聞いたことはありますでしょうか。まあ、世界で最も愛されている賛美歌の一つと言ってもですねいいかもしれません。あるいはこのメロディーを聞いたら、あるいは歌詞を聞いたら、もう好きになってしまう、その賛美歌の一つということがですねできるのではないかと思います。この多くの人にですね親しまれ、あるいは愛されている賛美歌、この賛美歌ですけれども、日本キリスト教団のこの賛美歌の中では祈りっていうですねその、くくりの中で入っています。またこの、希望の賛美歌の中では、神様の愛というですねこの、くくりに入っています。祈りあるいは神様の愛、この慈しみ深きですけれども、この慈しみ深きを、作詞した方は、若い時にあるいはその人生の中で、2回ですね婚約者を、亡くした、そういう悲しい経験を持っている方がその作詞された賛美歌っていうことをですね、見ました。1回目、まあ、若い時にですね、こう婚約して、そして明日結婚式という結婚式の前日にその婚約者が、溺れてですね溺死してしまうという事故にですね遭います。本当にその悲しみをですねこの経験したわけです。そして、まあ、別の場所にですねこう引っ越すわけです。思い出のある場所からですね別の場所へと引っ越していきました。そしてもう、人のために一生捧げようというですね決心のもと、神様のためにですね一生懸命この奉仕するわけです。しかしそのような中でまたもう一回ですね結婚したいと思うですね女性との出会いがありました。で結婚の準備をして、そして婚約をするわけです。しかしその婚約者が、病気になってしまって、今度は病気でですね亡くなってしまう、とにですねそのような、悲しい経験をですね、します。その中でどんなに神様に祈ったでしょうか。たくさんですねこう神様に祈ったと思います。あるいは神様がどんなに遠く離れていると思えたでしょうか。なぜ神様はこんな苦しい経験を、辛い経験を私がしなければいけないんでしょうか。まあ、神様に文句を言ったかもしれません。しかしその中にあってこの慈しみ深きの歌詞は、神様が共にいてくださる方、神様は友達である、そのようにですねこの言ってるわけです。神様が身近な存在として、神様が自分と一緒にいてくださる、そして自分の祈りを聞いてくださる方、慰めてくださる方、そのような方としてですねこの、慈しみ深きの賛美歌のですね歌詞を私たちに残してくださっています。今朝ですねこの私たち祈るときに、いろんな時に祈ると思います。悲しい時、苦しい時、困った時、あるいは嬉しい時ですね。 また祈る内容もですね、私たちは神様に様々なですね、こうお願いをするかと思います。まあ、そのようなことをですね、もうひとたび思いながら、今朝ですね、聖書の御言葉にですね、耳を傾けたいと思います。この聖書朗読のですね、詩編というのはダビデという王様がですね、書いた詩編です。また詩編の中にはたくさんですね、このダビデ王が書いたですね、詩編があります。ダビデという人は祈りの人であった、神様によく祈った人であったというふうにですね、この言うことができると思います。まあ、いくつかのですね、詩編を皆さんと一緒に見てみたいと思います。詩編86編の6節、主よ、私の祈りに耳を傾け、私の願いの声をお聞きください。神様にですね、祈っています。詩編143編の1節、主よ、我が祈りを聞き、我が願いに耳を傾けてください。あなたの真実とあなたの正義と思って私に答えてください。困った時に、あるいは何か自分にこう願い事があった時に、ダビデは祈っていただけではなく、こう定期的に、あるいは習慣としてですね、この祈っていたというですね、姿を詩編の中に見ることができます。詩編5編の3節、主よ、朝ごとにあなたは私の声を聞かれます。私は朝ごとにあなたのために生贄を備えて待ち望みます。朝ごとに神様ということでですね、祈っている姿がこの中に描かれています。朝だけではなく、夕方にもですね、夕べにも、明日に、真昼に、私の嘆きうめけば主は私の声を聞かれます。ですから、朝だけではなく昼間も、また夕方もですね、このダビデが祈っていたことをですね、見ることができます。その他にも聖書の中には、ダニエルという人もですね、この、毎日ですね、決まった時間に祈る習慣を持っていたというですね、その、例を見ることができます。ダニエルがですね、この困難に直面した時、自分に、妬みを持っている人たちが、自分に危害を加えるような、そういう状況にですね、なった時に、困ったから祈ったんではなくて、ダニエルはいつものように祈ったとですね、この聖書は記しています。ダニエル書6章の10節、ダニエルはその文書の署名されたことを知って家に帰り、2階の部屋のエルサレムに向かって、窓の開かれたところで以前から行っていたように、1日に3度ずつ膝をかがめて神の前に祈り、かつ感謝した。1日に3回祈る習慣を持っていました。で、自分の身に危険が及びそうになった時、神様にいつものように祈った。それも感謝した。なかなかこうできない姿がですね、ここに描かれています。このような祈りの人に私たちもですね、なりたいなとですね、この、思います。祈りという言葉ですけれども、私たちこの祈るときには、お願いをすることが多いかと思います。神様、あれしてください、これしてくださいですね、さまざまなですね、この願いをですね、私たち祈りの中でするのではないでしょうか。しかし、この祈りという言葉を見ていますときに、お願いということもですね、その祈りの言葉の中には、意味の中に含まれていますけれども、お願いだけではなく、神様を礼拝する、あるいはささやく、そのようなですね、この意味も、この祈りというですね、言葉の中にはですね、言語はこう含んでいるようです。詩を見ていますときに、そのようなですね、祈りの意味合いをまた教えてくれているように思います。詩編の77編の12節、私はあなたのすべての御業を思い、あなたの力ある御業を深く思う。神様はどんなことをしてくださったのかな、あるいはどんなことをしてくださっているのかなとですね、この思う、あるいは神様はどんなにこう力あることをですね、してくださっているのかな、それを深く思う。この世界を作ってくださった方、 私に命を与えてくださった方、私の人生をどんな時にも導き支えてくださっているお方、またこの世界を支えてくださっている方、まあ、神様がですね、どんなにこのすごい方かをですね、思う、瞑想するっていうですね、言葉がここにですね、詩に書いてあります。そしてまたこう取りなしっていうですね、こともですね、詩篇のこの聖書の中にあります。第一テモテ2章の1節ですけれども、まず第一に進める、すべての人のために、王たちと上に立っているすべての人々のために、願いと祈りと取りなしと感謝とを捧げなさいとですね、この進められている言葉があります。祈りの中で、願いをする、別に悪いことではないです。でもその中で取りなし、あるいは感謝を捧げるようにとですね、この、進めますとですね、聖書の中で書かれています。私たち祈りの中で取りなし、あるいは感謝、どれぐらいですね、その祈りの中で神様に、しているでしょうか。私もこの取りなしっていうことを考えたときに、まあ、家族のため、あるいは自分の身近な人のためにこの、祈りの中でですね、この祈ります。しかしその家族以外の人、あるいは私たちの周りにいる多くの人たちのために祈るっていうことは、もっとその、いろんな人とこう出会って、その人の名前を挙げながらまた祈るようにする必要があるなっていうことですね、この御言葉を見ていてですね、この、思わされます。またこう嘆願っていうこともですね、このあります。詩篇6編の9節、主は私の願いを聞かれた、主は私の祈りを受けられる。違う訳で見ていますときに、この願いっていう言葉が新教で訳を見ますときに嘆きというふうにですね、この訳されていました。また新改訳ですと切なる願いとですね、ありました。嘆きであっても、私たちの切なる願いであっても、この祈っていいんですよ、神様は聞いてくださるんですよとですね、この詩篇は私たちに教えているんではないでしょうか。なんとこの頼もしい神様でしょうか。私たちの祈りをただ聞いてあげるよっていうんではなくて、私たちのさまざまなですね、祈りを、またどんな状況の中での祈りであっても神様が聞いてくださる、そして私たちと一緒にいてくださる、そして最善の方法ですね、私たちの祈りをに応えてくださる。次にちょっと一人の女性のですね、写真をお見せしたいと思います。先日ですね、この女性ですね、ある教会を訪問した時にですね、この出会いました。日本にですね来て、公立の学校でですね、英語を教えているセブンス生の方です。まあ、日本で英語を教えたい、そういう、こうリクエストを出したわけですね。でそして日本のどこにこう配置されるか分かんない、そういう中で一生懸命神様に祈ったそうです。神様、私を必要としているところにこう導いてください。でところがその導かれたですね派遣先というのが、周りにセブンステイの教会がですねなかったっていうんですね。神様、セブンステイアドベンチストの教会に行きたいんです、祈っていました。そしたらなんかこう小さなですね、こう聖書研究会が近くにあるっていうのがですね分かったそうです。で住所を調べてですね、そこに行きました。そしたらその住所を書いてあった住所のところには教会がなかったってんですね。神様、教会を探しに行きましたけど教会がありませんでした。後から聞きました、その住所は小さいところですと、その教会 の責任者ということで、教会の実際の住所じゃなくて連絡責任者がですね、その住所になっていることがあるわけですね。でその連絡責任者のところだったので、教会らしき建物はなかった。神様、教会に行きたいです。祈り続けていたわけです。そしたら、たまたまですね、その友達の家に行くことになって、友達の家に行った時に、その友達の家のすぐそばに セブンスデーの看板があって、その教会が、あ、ここにあったっていうことでですね、教会がこう見つかったんです、それからもう教会に来てるんですっていうことをですね、この方おっしゃっていました。どこに行くか分かんない、でもその中で神様に祈りつつ、でも神様が導かれるところに私はどこでも行きます。で、行った先で神様、あなたの教会に行かせてください、そういうですね、この中で神様の導きの中で今小さなですね、この集会所ですけれども、今神様導いてくださったんですということをですね、この言っておられました。エレミア33章の3節ですけれども、神様は私たちに、私に呼び求めよとですね、この招いてくださっています。そうすれば私はあなたに答える。何度心強いこの約束でしょうか。呼び求めよ、私はあなたに答える。そしてあなたの知らない大きな隠されていることをあなたに示す。私たちが願う以上のこと、私たちが考える以上のことを神様はしてくださるいうですね、この心強い約束がですね、ここにあるんではないでしょうか。だから神様は私たちに祈るようにと招いてくださってるんでしょうか。神様は私たち一人一人にこのような素晴らしいことをしようとしてくださってるんです。でも私たちが祈らなければこの約束を私たちは体験することができないんではないでしょうか。もう一人ですね、やはり祈りを通してまた神様と出会った人のですね、写真をですねちょっとお見せいたします。この真ん中に写っている女性の方ですね、この方はこの方も外国の方なんですけれども、外国から日本にですね来て、でそして本当の教会ってどこなんだろうか、神様、誠の教会と出会わせてくださいって祈ってたっていうんですね。たくさん教会ありますね。で、本当のその真理を持っている教会ってどこですか、教えてください、私そこに行きたいと思います、祈ってたんです。そしてこうインターネットでですね探していました。で、探している中でエレン・G・ホワイトの言葉に出会ったっていうんですね。エレン・G・ホワイトがお酒やタバコは体に良くないからやめた方がいいですよと書いてありました。また、お肉中心の食事よりも野菜中心の食事の方が体にいいですよ、でそういうふうに書いてあるところをですね見たっていうんですね。そしてそのエレン・G・ホワイトの文章の中に神様の愛を感じたっていうんですね。この人は、本当にこの人のことを思って、書いてくださってる、愛がある。そしてそのエレン・G・ホワイトの文章を読んでいる中にあって、安息日が土曜日であるということを知ります。ところがどんなに探しても土曜日に礼拝しているセブンスデーアドベンチストにですね、を近くに見つけることはできなかったっていうんですね。そういう中で、この、女性はですね、後ろに立っているちょっと紫色を着ているですね真ん中の男性とですねこう結婚するわけです。そして二人でですね、安息日に二人だけで家庭で神様を賛美し、そして聖書を読んで神様を礼拝し始めるわけです。二人だけの安息日の礼拝です。そして、午後は二人でですね近くを散歩したりする、そういうような安息日の土曜日のですね過ごし方をしていたというんです。ところがある時ですね、このセブンスデーアドベンチストっていうですね、この土曜日を守る、安息日を守るですね、教会が自分の住んでるところから少し離れてるんですけども、あるっていうことがですね、見つかりました。あ、教会が見つかった、セブンスデー。ここは安息日に礼拝してるみたいだ。そしてその教会に行くことをしたんですけども、教会に行くにあたってですね、神様に祈りました。神様、このセブンスデーアドベンチスト教会の牧師さんが 本当にお酒やタバコを吸わないで、そして本当にこう、エレン・ジュ・ホワイトが言われているように野菜中心の食事をしている、そんな牧師さんであれば、その教会が本当だと思って私その教会に行き続けますから、そのようにですね、祈りながら行ったそうです。でその教会に行って、で牧師さんに聞きました。本当にお酒飲まないんですか、本当にタバコ吸わないんですか、本当にそのエレン・ジュ・ホワイトが言っているような、生活をしているんですか。そしたらその牧師さんがそうですよということでですね、本当にそのようなエレン・ジュ・ホワイトが教えているようなですね、生活をしているということを知り、安心してそのセブンス・デー教会にそれからですね、もう毎週通うようになったということをですね、言っていました。で教会に通って牧師さんと聖書研究をして、このご夫妻ですね、バプテスマを受けました。で後ろの方にいるですね、今赤い服を着ているですね、方は弟さんなんですけれども、弟さんがセブンス・デーに導かれますように、この正しい教会に導かれますようにということで、取りなしの祈りをしながらですね、弟さんは今同じ教会にですね通い始めています。まだバプテスマ受けてませんけれども、通信講座をですね勉強してますということをですねお聞きしました。でさらにはその自分たちのですね、それぞれの両親のために今祈っています。そして、間もなくこの、聖書研究がですね始まろうとしています。そういうことをですね、聞きました。本当にこの祈りを通して、また取りなしの祈りを通して、で神様がですね正しい教会に導いてくださり、そして家族をもですね今導いてくださろうと働いてくださってるんですよっていうですねことを聞きました。本当に神様は私たちの先ほどの聖句にあるように願いを聞き、そして答えてくださる神様です。イエス様もこの祈りを私たちがするように、あるいは祈りの習慣を持つように、イエス様はご自身がこの地上にいらっしゃった時にその祈りの模範をですね私たちに残してくださっているのではないでしょうか。マルコ1章の35節にイエス様も祈りの習慣を持っていたことがですねこう書かれています。朝早く夜の明けるよほど前にイエスは起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。イエス様はですね朝早くから祈られて祈りの人だったということがですね書かれています。そしてまた仕事が終わった忙しいその人々との関わりの中にあって、また14章の23節ですけれども、そして群衆を解散させてから祈るため密かに山へ登られた、夕方になってもただ一人そこにおられた。仕事終わった中にあっても祈りの時間をですね大切にされました。ルカ6章の12節、その頃イエスは祈るために山へ行き、夜を徹して神に祈られた。時にはですねこの、夜を徹して祈ることもあった。たくさんのですね取りなし、また願いだけではなくですね、イエス様がですねこの祈りのために多くの時間をですねこう割かれた様子をですね見ることができます。この瞑想の言葉にですねこのキリストへの道の言葉をですねその書かせていただきました。私どもの祈りはただ求めること、与えられることだけであってはなりません。また自分の欠乏ばかり考えていて受けた恵みを忘れることがないようにしましょう。この前後を見ていますときに、このように書いてあります。私どもはもっと主の慈しみに人の子らになされた屈しき御業のために神を褒めたたえねばなりませんとですねこのあります。神様は私たちの祈りに耳を傾け、そして祈りに応えようとしてくださっています。私たちがそのことにを通し神様を褒めたたえましょうとですねこの言われています。そして私たちがただ祈りの中で求めるだけではなく、 また自分のこの必要ばかりをですね祈るだけではなく、神様から受けた恵みを感謝しましょう、忘れることのないようにしましょうとですね、この招かれています。これにですね次のような言葉が続いていました。私どもは祈ることが本当に少ない上に、また感謝の念に乏しいものであります。絶えず神の憐れみを受けていながら、なんと感謝を言い表すことが少なく、神が私どものために成したもうたことを賛美することのなんと少ないものでしょう。私たち祈った後忘れちゃうんですかね、あるいは祈っても途中でその祈るのをやめてしまうんでしょうか。神様は聖書の中であなたの祈りを聞く、あるいはあなたの祈りに応えるとですね、この約束されています。神様は神様なりの方法でですね私たちに応えてくださるはずです。祈り続けましょう。また祈ったことを何かこう書き留めたりしてですね、いつ祈ったかをですね覚えておきましょう。そして祈ったことを神様が必ずですね答えてくださるって約束されていますので、神様がどういう形でその自分が祈っている祈りにですね答えてくださるかを楽しみに、またそれをこう見過ごすことのないようにですねこうしたいなとですね思います。一つのですねこの写真をお見せいたします。これはですね一昨年ですねフィリピンで行われた講演会のですねバプテスマ式の写真です。まあ、48カ所でですね日本人の牧師さんやまた信徒や神学生がですね講演会を約2週間半にですね行いました。で多くの祈りが捧げられ、そしてそこでですね準備がされて、で家族あるいはその友人また知人がですねこの救われて、まあ、決心してバプテスマを受けたその式の写真です。48カ所でですね868名の人が決心してですねこのように海でですね合同のバプテスマがですね行われました。すごい数でした。で牧師さんあるいは信徒牧師さんがですねこのバプテスマ式をいたしましたけれども、だいたい1人25人ぐらいですねバプテスマをですねいたしました。みんなですね初めての経験でした。一度にですね20数人バプテスマ、日本でも、このようなですね合同のバプテスマ、あるいはたくさんの人がこうバプテスマを受けるっていうことはできるはず、まあ、そういう思いにですねこの行った牧師さんたちまた信徒の方神学生になりました。大体一つの教会で何名ぐらいの人がですねバプテスマを決心すると1000名ぐらいになるか、まあ、大体その平均ですけれども7名一つの教会でですね7名の人が決心して、決心すればですね1000名のバプテスマっていうことは、不可能ではないっていうですねその数字が あります。どうでしょうか。私の教会で今年神様7名の、人が決心するように、あるいは私が一人の人を決心に導くことができるように、まあ、そのようにですね、祈る、あるいは自分の、一番、知り合いの人の中でこの人が導かれますようにっていうふうに祈り続ける。神様は祈りを聞いてくださる、答えてくださる、言われてますので、神様がその人をイエス・キリストのもとに導き、そしてバプテスマへと導いてくださる、そういう経験をですねすることができるのではないでしょうか。今年は2019年 NSD が2019年にちなんで2019箇所で伝道講演会を行いましょうとですねこの、言っております。中国で750箇所、韓国で1000箇所、日本で110箇所、そして台湾で110箇所、香港20箇所、モンゴル29箇所、全部足して2019箇所になります。じゃあそれぞれの国で、今年もこう旧例のための 講演会をしましょうとですね、声をかけてくださっています。まあ、2019箇所で行うというのはある意味大きなですね、挑戦かと思います。まあ、日本はそのうちの110箇所お願いしますねってですね、来ております。どうでしょうか。それぞれの教会が、祈るときに神様はその祈りを聞いてくださると約束されています。今朝の御言葉は、祈りを聞いてくださる神よ、すべての肉なるものはあなたのもとに来ますと約束されています。すべての人が、すべての人を救おうとされている神様があなたの祈りを聞いてくれます。あなたの家族の救い、あなたの身近なところにいる人の救い、あなたが祈るときに神様はその人を神様のもとに導いてくださいます、救ってくださいます、そのように言うことができるのではないでしょうか。そのためにはまず私たち一人一人がイエス様が祈りの人であったように、あるいはダビデやダニエルが祈りの習慣を持った祈りの人であったように、まず一人一人が神様の御前に祈りの習慣を持った祈りの人になっていく必要があるのではないでしょうか。ぜひこの祈りを通して、また祈りを聞いてくださる神様、そのことを信じながら、ああ神様は私の祈りをこんな形で聞いてくださった、そういう感謝と、また神様への、礼拝の気持ちがですね、溢れますようにと心から願うものであります。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。